オルネポ悪くないわよ。
はい、オルネポでございます。11月22日土曜日、時刻は16時33分夕方、第491回でございます。いい夫婦の日、今日いい夫婦の日はいろいろありまして、今ナミイラさんが絵と歌展開催中ですか、オンライン展示会もやってますみたいなのがちょよく分かんなかったんですけど、多分そのナミイラさんのページの上の方にその今なんか題名付きで多分表示してあるのが、多分今日展示してあるものじゃなかろうかと。もうマシュマロを焼いてるやつが売れてましたね、なんかさっき見たら。僕もあの一つ持ってますけど、海のやつ、はあ、売り切れる前に。だ全部はまだオンラインで展示されてないっぽいですけどね。あと、いい夫婦の日、あのエキゾチカが CB25 周年の周年イベントで今日確か出てるはずですね。その何番とかの中のイベント。確かに桃梨とかも多分福岡来てるんじゃないですかね。そんなイベント。あと今日、そう、愛子が50歳と。すごいっすね。50歳って、だから3つ下。年下だよね、だからね。50歳。ちゅう感じでございますけど。すごいね。一応やっとかないかんすか。はい。50歳、おめでとうございます。どうも、徳光和夫です、はい。いい夫婦の日ってね、いろいろあるんですよね。あと、誰か、山ちゃんが結婚発表したの違ったっけ、違うか。いろいろ、いい夫婦の日にいろいろなんか結婚する人もいますよね。おめでとうございます。50歳。50歳って、もう、来年の2月のサンパレスのチケット当たりましたんで、行けますので、ライブ続き、だからこの前歌謡祭に行って、そのエキゾチカのライブが宇部であって、その今度で、来週妻ジェニファーの兄のリチャード王子が電話かかってきて、ライブ行きませんかって山口にちょっとライブ行く。まあ、この前竹原ピストルの時も、一緒行きませんかみたいな。で、リチャード王子が一人でライブ行きたくない人らしくて、僕一人で行きゃいいやん、つって。でも、ちょっと今まで一度も一人で行ったことないので。で、もうライブいろいろ見に行きたい。もうバンバン今年も行ってるんですけど、みたいな。あ、そう、みたいな。いや、ちょっと仕事のスケジュール確認して、行けそうなら行くよ、つって、来週。で、結局スケジュール多分大丈夫。多分大丈夫なんですけど、ダメかもしれないですけど。じゃあ、OK、つって。で、仕事終わって車で飛び出すみたいな。それが竹原ピストルがライブやったとこと同じ会場で、ジュンスカイウォーカーズが、なんかね、なんとかののろしみたいなタイトルで、対バンでツアー回ってるんですよ。各、東京とかはクロマニオンズとか、あといろいろ、こう、いろんなバンドと、ツーマンで全国回るみたいな。各一箇所で一回ずつみたいな。だから同じメンツでは二回回らないみたいな感じで。それがなんと、ハンプバックと来るっていうことで、いいねってなって、ハンプバック、なんで知ったんやったっけな、多分、伊集院さんのラジオで多分流れたんだと思うんですけど、背景少年やったかな。伊集院さんが今ハマっててとか言ってたバンドだったと思うんですよね。それから僕もスポティファイで調べて聞いて、めっちゃいいやんってなって、聞くようになって、で、この前タワーレコード、タワー渋谷に行った時に、買ったんですよね。で、今年、 多分産休明けかなんか知んないですけど、活動が止まってて、今年から再開して、アルバムが出てるんですよ。それがたまたま売ってて買ったんですよ。だから、オムニバスの、タワレコ、なんか企画アルバムで、不便の妙2っていうのが、タイトルも、アーティスト任さないで曲が入ってるっていう謎の、トラックナンバーしかないっていう、誰の曲かもわかんないけど、かっこいい曲がずらっと並んでるアルバムを買って、あ、ハンプバックもあるじゃんって買って、みたいな。で、サブスクも解禁されてなかったんで、その新しいアルバム。最近 Spotify 見たら入ってたんで、あるやん、みたいになったんですけど、ひたすら CD を買って、なんかちょっと、で、動画とかで曲を聴くとジーンと来るんですよ。なんか涙が出てくるっていうか、魂、本気で、まあ、本気じゃない人はいないと思うんですけど、本気のアーティスト、言葉が本気っていうか、メッセージっていうか、女の人3人、ガールズ、まあ、3ピースなんですけど、言葉が届くんすよね。かっこいいなと思って。が見れることになりまして。だ、まあ、ジュンスカメイン、ジュンスカの企画、違う、ライブツアーになるので、多分ジュンスカが2番目になると思うんですよね。ハンプバックがトップバッター、ツーマンになるとは思うんですけど、だそう見れると。顔もよく覚えてないぐらいです。ハンプバックのメンバーも。さっき、YouTube 見たけど、あ、こんな感じの人たちなんだと思って、まあ、かっこいいっすね。なんか泣けて、で、その、新しいアルバムの1曲目のオーマイラブかな。あれもかっこいいんすよね。泣けてくるというか、なんかすごいメッセージの届き、刺さり方が半端ないバンドやなと思って、楽しみでございます。というのが、続くと。だずっと今月イベント続きですよね。だからね、先週の今頃は今仙台におりまして、長女ブレンダのフォトウェディングに今ちょうどこの時間は夕方か、場所を変えてお寺で、和装で写真を撮ってるのを見学してるみたいな感じだったと思うんですけど。そんなイベント、仙台に初めて、生まれて初めて仙台に行って、で、明日は宮島に行くんですよね。会社のバス旅行で。で、その次、熊本行くっしょ。その間にライブがあるんですよね。ジュンスカの、だスケジュール、忙しい忙しい。忙しくはないけど、みたいな、感じっすね。で、ついこの前何日か前か分かんないですけど、エヴァンゲリオンのイベントがまた宇部市の第5弾が始まって、今度はロンギンスの槍じゃなくて、今度は、左手宇部新海駅に、市長が映ってましたけど、左手が置いてあってそこ座って写真撮れるみたいな。で、シンジ君の DVD プレイヤーのオブジェも、その手の下のところに置いてあるみたいな。あれ持って、ちゃんと固定してあるんでしょうけどね。みたいなのもあると。明日、バス旅行から帰ってきたら見に行こうかな、みたいな。だまあ、飲みっぱなしです、だから。先週もめっちゃ飲んで、仙台で飲み散らかして、で、今週はボジョレ・ヌーボー解禁で飲んで、今日もボジョレ・ヌーボー飲む、みたいな流れ。飲みすぎマンボウ。大飲みっすね。風邪ひきたくないですけど。風邪ひいてないですけど、なんとか無事に過ごしたいと思います。だから今日だからそのね、ナミラさんとこのライブ行ける方はいいですね。投げ銭って言ってましたよね。だから絵を買いの、歌を聴きのみたいな。来年の目標はナミラさんの生ライブに。行きたいなっていうね、福岡に来てくれることはないでしょうけど、ツアーをするのか、東京でワンマンをするのか、こんな新曲だけとかよりも、やっぱたっぷり、新曲織り交ぜの2時間ぐらいのワンマンライブを見てみたいですけどね、喉のその負担もあるでしょうけど、20曲ぐらいやってほしい。フルバンド、 アコースティックトリオとかでもいいですしね。まあ、ほんと弾き語りでもいいですし。ちょっと動画で、なんかのバンドの20周年かなんかのイベントに参加してた時のギター一人で歌ってるのも結構なパワーで歌ってましたんで、弾き語りだけっていうのも、なかなか、すごい迫力ありそうな気がしますけどね。みたいなのもありつつ。ありつつ、もうだから、今年が終わる感じになってきたので、早いな、っていうか、ほんと、体感2ヶ月ぐらいですかね、今年。この前正月だった気がする。うなされて、熱が出て、年末、10連休中、5連休失うみたいな。で、今年も10連休ぐらい取りそうな勢いなんですけど、だ、年末に仕事が入って、僕的には休み希望を出してて、福岡で飲み散らかす予定になってて、ホテルも抑えてあるんですけど、なんかあったら、欠員が出たり、誰か病気とかなんかあれば、もう涙を飲んで、昼から飲めなくなるみたいな。で、夜合流になる。ごめんなさいみたいになりかねない、その危ない、危なさを含んだ状態ではあるけど、今年が終わると。で、レコード大賞、ミセスグリーンアップルまた行くんですかね。もう、超えるアーティストはおるのかな。どうなんや、わかりません。紅白も、よくわからんし、今田美桜でしょ、どうなるんですかね、朝ドラ、今、よくわからない、もうなんか、もう全然ついていけてないですけどね、朝ドラはわけわからんけど、ノーネンレナ、ノンの、将棋のやつは全部見ました。ミスキングですか？面白かったね。アベマもドラマ始めてるんね。だからね。面白いね。で、今日、今週映画2本見て、クローズ。東出くんのクローズ。からの、小栗旬のクローズゼロ。見たね。山田孝之と戦うやつ。スズランのてっぺん取るやつ。だからバラバラ見てて多分無害見たことあるんやろうけど、今度、その、他の高校と戦うよね。確かね。ドラゴンアッシュのドラムの人みたいな。金子さんでしたっけ？出てるやつ。ね、で、もうすぐ。で、今週、明日？今日か明日もあれ。奇跡のバックホームが多分、もう僕、ムビチケ買ってますけど、映画は、エンタメ的には映画が解禁でしょ？あ、公開されてるでしょ？あれも見たいな。もう見に行かないかんけど、バス旅行とかある。月曜日か？みたいな。あと、ウィンドブレーカーでしょ？ウィンドブレーカーが12月の第1週ぐらいに多分、公開されるんで、あれ、風林高校で、スズランとか風林とかなんか、鈴系の音が、高校の名前多いですね。なんかでも、ああいうこう、喧嘩者のヤンキー者の映画がなんか好き、よく見るなと思って、ずっとそんなんばっかり見てるなと思いますけどね。ヤクザ者とかもそうやし、韓国ドラマの弱いヒーローとかもね、喧嘩のやつ見てたし、なんで喧嘩、やっぱ、なんか喧嘩のやつばっか見てるな。ヤクザものも好きやし、日本統一も好きやけど、なんか、なんですかね、世の中の身代わりシステムというか、喧嘩しちゃいかんでしょ？暴言吐いちゃいかんでしょ？ハラスメントとかね、いろいろあるので、代わりにやってもらってる感があるのかな。自分たちじゃ、戦っても強い弱い負け、殺されるかもしれないんです。戦いを挑んじゃいけないですけど、なんかやっぱどうしても、見ちゃうよね。まあ、そんだけ作品がいっぱいあるってことはそう、似たような感覚の人が多いんでしょうけど、だから格闘技とかボクシングとかも見るのも好きやし、ああいう喧嘩ばっかりの日常ありえない、ああいう映画、エグザイルグループたちのやつもね、あったし、見よったし、なんかどうしても見ちゃうね。多分自分ができないから見、おもろいのかなとか思ってしまうけどね。まあやることないもんね。やれるわけがないみたいな。 感じが感じがする。あんま見たいんじゃないか。だが見たくなるのかなと思うけど、そう、あとそうエンタメだと、あと足りない二人が復活するね、4年ちょいぶりね。楽しみですね。エンタメ的にはなんかそれ楽しみでございます。M1 もぐらい月でしょ、M1 もあるし、足りない二人はいつあるんか、東京ローカルでちょっと放送するのね、収録するで、公開収録の観覧車募集みたいなのをやってたんで、でまた漫才をそのトーク収録を重ねて、漫才をネタをこう作りながら発表、最後がライブで発表じゃないかと思うんですけど、なんかその配信を見ることにはなると思うんですけど、楽しみですね。これも楽しみでございますぐらいですか。あとそうだと竹原ピストルの僕らがあの見に行ったライブのちょっと後ぐらいに大阪城ホールだ、その山口やった箱のキャパとは比べの並びがでかいところでやるので、皆さん見に来てくださいみたいにやってた DVD が来月発売やったかなみたいなことになってたか。それはだから僕スウォームツアーやったかな、だからアルバムのリリースでツアー回ってた、一人で車でツアー回ってたみたいな、あれが DVD になるって楽しみやなと思って、それは買いたいなみたいな、と、あのちゃんが武道館でやったライブも、DVD が来年出るらしいみたいな、それも買わないかんな、みたいな。で、その前に出た、あの、ライブアルバムの2枚組の1枚しかまだ見てないっちゅうね、あのちゃんのやつ。あのちゃんのライブもかっこいいもんね。あんた、こと、あ、なんちゅうですかね、こと、ナミラさんもそうやけど、言葉が本気で届く人たちって、あの自分で作ってるだけでも、まあ、説得力はあると思うんですけど、ただあの曲をあの自分で作って歌っても届く届かないはまた別だと思って、人様の歌を歌って届けるのもまだ難しいでしょうけど、だから本気で刺さる人たちっていうのがやっぱそんなにはいる、自分が好きな中で出会うのは難しい世界じゃないかと思うんですけどね。刺さり方っていうかね。まあ自分のその生活のタイミングとかもあるんやろうけど、みたいなのも、うん。あるなと思いつつ、はい、生きております。あと、ナインティナインの歌謡祭のグッズで、家を注文してまだ届いてない。本当は明日の会社の旅行で薬家着ていきたいなと思ったんですけど、間に合わず。だからアイコのパーカーを着て、アイコのグッズのカバン、あのボストンバッグじゃないけど肩から下げる大きめのバッグ、これお土産買ったら入れれそうなやつ。そうグッズばっかりですけどね。それにオードリーの、リトルトゥースの帽子をかぶり。みたいな、グッズでできてますけどね。洋服がグッズばっかりなんで。仙台にいた時もその小綺麗な格好で来てねっていうので、一応、柄のシャツを、控えめな柄のシャツを着て、お父さん、柄のシャツやら珍しいねっていう、長女ブレンダーに言われましたけど、あんまりだから今柄、グッズの T シャツとか、下に着るのがグッズが多いので、シャツに柄をつけると散らかるから無地のシャツばっかりを買うようになってきたみたいな、そういうシステムがあるので、そうみたいなことになってますけど、皆さん、あとおじさんたちはチェックのシャツを買いがちになるので、結構チェックチェックチェックになって、シャツの柄がほぼチェックみたいになってきた時期があって、それをもうやめて無地グッズの T シャツの存在からそうなっていってますけど、おじさん柄のシャツ着がちやもんね、って思います。だから、柄をなくしていったとも思います。はい、まあ、そんなとこですか。はい、あ、ちょうど曲が終わります。 桃焼きの桃屋プレゼンツ、桃屋のさんのオールデイズザネッポン。
ててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
はい、山口の片隅からお送りしております、別所の中心からお送りしております、桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンでございます。第491回でございます。桃屋のおっさんのオールデイズザネッポン、短く略すとオールネポン。はい、さあ先週だから仙台に行ってたので、収録飛びという感じになってますけど、まあなんとかで、来週も飛ぶでしょう。まあまあ、どっかで収録できればいいなと思いますけど、どうしてもね、そんな感じになり、しょうがないですけどね。だから、まゆゆチャレンジも、なんとか、今年中に、キレイともね、なんとかしたいなと思ってるんですけど、なんかスケジュールがもう、わーっとなって、この、飲み会とかね、などなど。な、仕事が忙しいというよりは、なんか一族系の行事が多いみたいな気がしますけど、自分の家族含めね。よくわかりませんけど。はい。それでは、第491回よろしくお願いいたしまーす。
臭くないわ。桃屋のおっさんのオールデイザネポン。ありの
ー。はい、ということでお送りします。491回でございます。あ、サニトラさんどうもです。あ、そうそう。僕が仙台行ってる間に、ベリダイ来とったね。なんか。ねえ。いや、でも今、初めてやない?あの、有言実行みたいな、あの、引っ込み事案が、ね、引っ込み事案がついに、打って出たっていうのは、良かったんじゃないかなと思いますけど。で、あの、なんかあの、ベリ語りで、下道で4、5時間かけて、サニトラさんを待たせるなとね、早く行けよ、高速乗れっちゅう、なんか、あら、ほんとああいう、ああいうことするよね。なんか、ベリダイらしいなと思って。高速乗らんかーいと思ったけど。サニトラさんは、高速乗らんかーいって、お説教してあげなかったんかい。なんやろ。その、何あ、前日に、勢い大事ね。連絡あったんでね。高速乗れよと思ったけど、そんなに今月給料日まであと1000円しかないんですみたいなことするなよと思ったけど、なんか、やっぱ、ああいう使いたいとこと使いたくないところがはっきりする人って多いもんね。岡村さん、ナインティナインの岡村さんなんかめっちゃお金あるはずなのに、ヒットビットチャージ4とか言ってるでしょ?なんか安、1万なんぼで、昔の方のメルカリで落としたとか、アプローチでいいやんと思うけど、スポティファイだけが聞ければいいから、他の機能はいらないとかいろいろ言うよね。なんか後輩芸人とみんなで飲んだりした時も、自分がゴチの撮影でお腹いっぱいだったから、あんま食べんくて、で、後輩芸人は縦社会やから、岡村さん先輩が食べないから、あんまり食べれ、注文できず、ちょっとしか食べ、サンドイッチマン伊達さんとかもいたけど、岡村さんが先輩だから我慢して、全然食べ足りんかったみたいなこと後でラジオで言われたとか、どんどん食べていいよって、多分僕だったら言うってか、普通言うけど、多分そういうの言わない感じね。なんか昔 一回出現して炎上して、矢部さんが、おー、やりよったなって来て、お説教した時も、メイクさんとか、スタッフとかと韓国旅行に行く時に割り勘、自分が出してあげてないとか、そういうの普通全部出すやろ、みたいな。先輩芸人とか、みんな、千原ジュニアとかも全部出してあげるんですよね。伊集院さんもそうやけど。なんかね、そういう、なんか、ちょっとケチ。ケチがどうしても出るみたいなのは、あるっちゃあるけど、なんやろうね。なんやろうね。まあでもそうやってお金を作る人たち、僕なんか貯金が下手くそっていうか、もう針金全部いっちゃおうみたいな、入ってくるより出ていこうか先って思うタイプなんで、もうガーって、生活力は僕はないですけど、なんやろうね、あれはね、出さない人は出さないよね。で人間出るよね、と思うけどね。前だからずっと、僕お金ないんです、お金ないんです、つって、割り勘で、割り勘、いいよ、俺が払うから、とかってやってて、いや、僕最近結婚したんです。イタリアで結婚式挙げてきました。お金持ってるやん!とかね。いつもお金ないです、お金ないんです、つって、いやいや、俺が払うよ、とかっていつもやってて、このバイク買ったんです、とかね。お金あるやん!とかね、それとこれは別みたいな。お小遣いはないけど、車は買います、バイクは買います、旅行には行きますとかね。あるやん!みたいな人もいるし、けどお金ない、お金ない。いいよ、じゃあ俺出すよとか言って、あるよね。あるですね。ベリダイは、山口の広さを舐めてて下道に来たって。ああ。でも帰りもどうせ高速乗って帰ってないやろ。で、関門トンネルだけやろ、払ったんね。なら乗って帰、どうね。まあでも、人それぞれなんで、時間かけて、もう OK な人は OK やしね。人それぞれです。そう。だから山ちゃんも、防府市でライブやって、光市のサウナに行って、光市のサウナから、下関の、道塩で、貝汁定食食べろうと思ったけど、百何十キロ、200キロ離れて、で、土砂降りで諦めた。山口遠いじゃんみたいなレンタカー借りて、みたいに言ってましたけどね。防府を拠点に横長い山口県にびっくりしたみたいなことを言ってましたけど。あるよね。まあ、それぞれです。それぞれです。はい。それぞれですね。あんまりだから、まあ、ない袖は触れんけど、あんまり、ケチしない人でいたいなと思いますけどね、僕はね。いいことないなと思うタイプなんで。何一ついいことないなって思うんですよね。だからね、それ溜め込んでたとて、って思っちゃうな。まあ、それぞれですけどね。その代わり、何にもテクニックがないんで、資産運用とか貯蓄とかね、テクニックがないので。そう。だからそういう、お金持ってるけど、ブランド物は買わず、質素に、やってて、すげえお金持ってる人もいるし、見た目派手でブランドもんに着飾ってるけど借金まみれみたいな人もいるしね、めちゃめちゃ稼いでるけど、ギャンブルばっかりやってて手元にお金がない人とかもいるやるしね。なんか見え方と実際とそれぞれ違うみたいなのありますけど、皆さんいかがお過ごしですかという感じで、今回も、ツイキャス生放送で、やっております。よろしくお願いします。プスン、こんにちは。プスンもやっとったね。なんかプスン出とったね。あれ。出とったね。ステディのとこ出とったね。なんかね。ベリダイ出た。ベリダイ出た。下道野郎が。なんか、今度ウベよ。ウベ。あと隙間コーヒーね。頼むよ。高速乗れよ、高速。高速に。すぐ、ウベの時はすぐ来いね。 宇部新川に、手が刺さってるので、多分撤去されないと思いますけどね。そんなツアーを、はあ、思います。思います。そしてだから、先週、福岡から、飛行機で、福岡から飛行機で仙台に行きまして、まあ、それがちっちゃい70人乗りぐらい、チケットに14列目ですって言われて、お、結構前の方だね、とか思って、で、福岡空港で初めて出発口がバスで移動みたいな、滑走路を走ってて、ちっちゃいプロペラ機の横に、ちっちゃめのジャンボ、あ、ジェット機が、プロペラがついてないやつか。それで、ちっちゃっと思って、その十何列目やけど、翼の後ろみたいな、結構、70人乗り ?4 列で、4列か。でも少なくて、でも本当窓際、だから廊下が真ん中にあって、通路真ん中の左右に2個ずつ席がある。だから4列か。2列、通路2列みたいな。で、窓側に僕座ったら、もう頭が、飛行機のアーチ状のガラスの、壁。天井までアーチになってる丸い機体の頭とありそうみたいな。狭みたいな。感じだったんですけどね。で、仙台着いて、おー、仙台空港。やっぱちょっと空港周りも確か津波の被害が、なんもない。確かに。海沿いなんもないなと思って、流されたのかなってやつか、みたいな。結構だから新しい家がいっぱい、新しめの家が電車に乗って空港から行っても多かったなと思ったんですけど。で、空港もやっぱちょっと、福岡空港に比べればちょっとやっぱ質素な、宇部空港よりは立派ですけど、で、電車で仙台駅まで行って、で、長女ブレンドと待ち合わせしの、で、そっから市場行ったり、で、なんかサンドイッチマンも食べたであろうコロッケ屋が市場のとこにあってコロッケ食べたり、で、どっかの昼から飲むとこがなくて、で、結局駅の、なんかフードコートじゃないけど、その飲み屋街みたいな一角みたいなのがあって、そこで、飲んで、で、人生初、ホヤの刺身とかね。なんかもう海水からドバって出したみたいなしょっぱさが、これがホヤかと思って。まあでも、で、日本酒も結構あって、仙台。で、その、番付みたいな上から順番に書いて、上から順番に3つ飲んだんですけど、1号。で、ビール飲んで、日本酒、冷酒。で、なんか、仙台は、なんか、お茶湯を出すんですよね。コップに入れたお茶湯を。その、名前忘れたけど、仙台で日本酒を飲むとこれがなんとかです。なんか、優しさです。優しさ水です。みたいな。なんか、緩める水です。みたいな。なんか。で、左右で飲みながら、だから日本酒ばっかり飲んでると悪酔いするから、そういう水飲みながら、左右を飲みながら優しく体を直撃せず、みたいな。いや、美味しかったなと思って。で、牛タン食べないでしょうと思って、今度なんか、その、牛タンもあるような、観光客も来そうな居酒屋がたまたま空いてて入って、2軒目行って、みたいな。で、帰って、長女ブレンダー解散。長女ブレンダー、そのフォトウェディング前日なんであんまり飲み食いできません、みたいな。飲まない方がいいよね、みたいな。ムクムシみたいなのがあって、ウーロンハイだけ1杯飲んだんかな、2杯か。で、次の日朝から、あ、昼からか、小さな結婚式場みたいなところのスタジオで、他のなんかでも、ウェディングドレスした、来た、新婦さん見ましたけど、おぉ。で、撮影が終わったのか、普通に私服に着替えてか、こんなに輝き変わるんだ、みたいな。ドレスでファーって出てきて、結構、そんな派手な格好じゃない私服、普通な感じ、あ、こんなに、みたいなのもあったし、で、長女ブレンダと、その、旦那さんのオーシャン君たちは、で、僕らとその向こう、オーシャン君のご両親も、どうも久しぶりです。 あの、東京の為替ぶりですね、みたいなのあってて、とにかく、係の人が、撮影は始まっておりますが、ご両親の前だと緊張されるということで、ちょっと待っててください。先に撮影進めますよ。どうでもよかろうもそんなの。何が緊張するかとかって言ったんですけど、もうちょっと待ってていただけますかってずっと待たされて、で、それではどうぞってスタジオ入ったら、まあ、ウェディングドレスを着て、で、なんかタキシードみたいに着たご両人がいて、おぉ、すごいね、みたいな。で、そこからずっとスマホで写真を、親4人がずっとカメラマンの後ろで撮ってるみたいな状態になり、で、一回ウェディングドレスのチェンジみたいな、なんか上から何か、その、色のついた何かレース的な、何かちょっとバージョン変更アップみたいな、ちょっとお色直しみたいになって、それでもう一回撮り直して、みたいな。で、バシャバシャ撮って、で、ご両親と、じゃあ6人ショット撮ります、みたいな。笑ってください、みたいな。で、拳を握って手をまっすぐ、気をつけじゃなくて、まっすぐ、軽く拳を握ったような状態で立ってください、みたいな。で、笑ってください。笑えるか？てか、写真撮るときに僕、笑って撮るの嫌なんですけど、と思ったけど、とにかく笑ってください。お父さん、表情硬いですよ。いや、笑いたくない。真顔で撮るのが面白いと思うんやけどな、と思いながら。なんで笑わないかんのかな、と思いながら。とりあえず、硬く、ひん？ブラマヨの小杉をやる、なんか変な、笑ってんのか笑ってないのかわからないような、あんな感じになったっすけど。結局、トータル200枚ぐらい写真撮ったっすかね。そのフォトウェディングだけで。で、そっから今度和装に着替えて、タクシーで10分ぐらい、10分ちょっとぐらいのとこ移動して、このお寺で、なんか、由緒正しい、あと、入館料も払わなきゃいけない、その、なんか、庭の綺麗なお寺で撮影。で、ちょうどその時に夕日、だ仙台やっぱ 日が沈むのが早くて、ちょうどだから、その、長女ブレンダと、その、オーシャン君が歩いて、その袴と着物、上、ちょうど頭上に日が差し込むみたいな。で、紅葉がもう、前田紅葉ですとか、ダジャレ言うとる場合じゃないぐらい、もうめっちゃ、なんかこんなに赤い葉っぱってあるのぐらいの、なんか、日が差し込みの紅葉の寒かったっすけどね、日が当たってないところ。で、景色が綺麗で、五重の塔、三重の塔がある、池があって、で、紅葉があって、で、外人さんとかも今撮ってましたけど、それでみんな、そこで撮影しながら、いろんなショット撮って、なんかシャボン玉やってるところが撮りたいとか、あの傘持って、こう、和傘を刺して撮ってとか、落ち葉とか、もみじとか、おバックこう、あとなんか紙風船をこう、ポンポンやって遊んでるようなのショットを撮りたいとか、いろいろリクエストがあったみたいで、それにカメラマンさんが答えていくみたい、いいよーと新しいよーみたいな、笑って笑ってとか盛り上げながら、そうで、ちょっとプランを変えてこっちで撮ってみませんかとかいろいろ言いながら、結局半日ぐらいそれやってたんすかね、5、6時間撮ったんかな。カメラマンさんも結構な大変な感じだったっすけど、で、僕らも200枚、各親が200枚ずつぐらい撮ってましたね。後で LINE グループ作ってそこにバーンってアルバム投入みたいな、あと、みんな200枚ずつぐらい出てたかな。あ、で、つまり日本はなんだかんだ厳選した70枚にしましたみたいな感じだったですけど。で、そっから、ようやくセッティングしてもらってて、飲んで、また、撮影お疲れ様おめでとうみたいな飲んで飲みまくってまた牛タン食べて、なんか仙台味噌青唐辛子みたいな、なんかそれで食べるのが仙台流みたいなのらしいっすよね。それで食べ飲んでまた日本酒飲んでみたいな、ガンガン飲んで大ジョッキで乾杯して、で向こうのお父さんも大男で、結局同じ両親同じフォルムなんですよね。ビール好きの奥様と、大男の夫婦が両親同士みたいな。で、ガンガン飲んで、大ジョッキで乾杯して、もうめんどくさいし、大ジョッキ行きましょうかみたいな。で、そっからメガハイボール飲んだり、そう。で、 感があるので、2時間で出なきゃいけない次の予約がありますみたいなのがあって、そっから2軒目、また駅の近くのなんか、飲み屋横丁みたいなところで、なんかあの、ペール缶、オイルとか入ってる缶を椅子にしたような、とこで、またそこで飲んで、またそこで日本酒飲んで、またホヤの刺身とかで、牡蠣食わなきゃでしょみたいなの。で、もう撮影も終わったし、生牡蠣食っていいやろみたいな。お腹壊しても大丈夫やろみたいなので、生牡蠣を食べみたいな。ガンガン飲んでみたいな。感じで。で、ベロンベロンになり、ありがとうございました。また会いましょうみたいな感じで。まあ結局、向こうの両親と二人とも飲むので、飲む夫婦同士の、だから、もうなんか、僕的には、長女ブレンだと、その、オーシャンクの夫婦よりも、その、親同士で、4人で飲んでる楽しい方の方が勝ってるみたいな。なんか、飲みに行っただけみたいな。まあ、だから長女ブレンダに会いに行くんだみたいなよりは、なんかそっちの方が楽しかったな、みたいな。そんな感じがしたっすね。で、振ったから、その、撮影、フォトウェディングの前、朝早く起きて、立ち食いそば、仙台のチェーンのなんかあって、そこで、紅生姜、かき揚げの紅生姜みたいなそば、やっぱりスープは真っ黒いんですけど、で、その、木そば、生そば、もちもち、そう、立ち食いそばを、ホテルのすぐ近くで食べ。で、二日目も、三日目か。チェックアウト、ホテルチェックアウトする前に、一回立ち食い、もう一回っていう、春菊の今度、かき揚げみたいなのを食べて、そう。で、その、妻ジェニファーも一緒に行って、みたいな。あと、市場で、カキ1個500円で、焼くか生か。で、タバスコとかレモン汁とかをかけて、本当はビール飲みたかったけど、その、もう、フォトウェディング行く前に、もう、ベロンベロン、お酒飲んで行くのもなんかなと思ったんで、とかね。ねえ、だからずっと飲んで食べて飲んで食べてですけど、そう、そんなんで、だから、そのメインの、土曜日、金曜日に仙台行ったんで、土曜日のフォトウェディングを、その、結局、ベロンベロンのうちに、写真200枚撮って、無事終わりの、観光してないね、みたいになって、で、最終日、夕方の仙台空港の飛行機まで時間あるな、みたいな、朝も早く起きて、だから、さっき言った立ち食いそば食べて、チェックアウトして、早めに松島行かないみたいになって、松島って、僕な、松島がよくわかってなくて、景色がいいという。九十九島みたいなとこらしいみたいな、長崎的な。で、つまり今あと電車で行って、仙台の仙に石巻の石かな。仙石線みたいな電車乗って行って、で、駅降りたら、遊覧船、チケット売ってます、みたいな。朝9時の始発、最初のフェリー今から乗れますみたいな。まだ8時過ぎに着いたんかな、その松島海岸駅かとかな。で、じゃあその朝一のやつ乗るかっつって、まあ乗った、綺麗でびっくりした。で、太平洋側中割にはでも島がいっぱいあるからテトラポットみたいになって、波がないんか知らんけど穏やかで、でもあちこち牡蠣の養殖と海苔の養殖みたいな、だから船の通るとこなんかちょっとしかないぐらい、もうその穏やかな海を利用して、そういう養殖ものが盛んっていうか、だから船の通るとこ大変。だから上でも、船が海苔の養殖、海苔作ってるんで、海苔網が、その海に浮かぶと、船はここしか通れませんよっていうお約束があったりするんですけど、あ、そう、一緒か、みたいな。で、いろんな、なんか人間の顔っぽいやつ、亀っぽいやつ、あと、いっぱい穴が開いてて、笛のような音が鳴るとことか、なんかあったり、50分でくるっと一瞬はあるんですけど、スッと乗れて、あ、なんてないと思ったんですけど、その50分回って帰ってきたら、もうその、岸壁、港戻ってきたら、ものすごい行列で、何百人も並んでるみたいな、始発でよかった。これ、大ごと満勤ってやったな、みたいな。運良かったな、と思って。それから近くのお寺で、なんか、すごい紅葉が綺麗でまた。で、岩山を掘りってくり抜いたみたいな。石を取るため、それで仏像を作ってんのかな。 いっぱいくり抜いてある岩のお寺があって、写真バシバシ撮って。で、こっから先はまた入館料で中に入れますみたいな。まあ、そこいっか、みたいなので、ぐるっと回って。で、もう、お昼前になると、人、もうほんと人がめちゃくちゃ増えてて、朝一行ってよかったね、みたいになったんですけど、で、笹釜を自分たちで焼いて、1個300円で焼いて食べれますよ、体験コーナーみたいなお店があって、やろうや、つって、竹串に刺さった笹釜を焼き台で焼くみたいな、みんな焼いてるんですよ、若い女の子たちもいっぱいおったけど、おじいちゃんおばあちゃんもいたし、外人さんもいたし、みたいな。で、食べて、焼いて、うまいね、言って。で、ムーって豆腐の、かまぼこじゃないけど、豆腐、なんかそう、ふわっとしたやつが、それを揚げてくれるのもあって、それも食べてうまいね、つって。それで今度、いろいろな海鮮焼きのお店がいっぱい、店先で焼きながら、いらっしゃいいらっしゃいやってて、で、中でも食べれるお店があったんで、そこで、牡蠣焼いて、生牡蠣と食べたいねって言ってて、牡蠣定食があって、レアで焼いた牡蠣が3つ、でかい、殻付きのやつの定食があって、味噌汁とご飯と、ただ牡蠣を、レア、ほぼレアで焼いてる牡蠣と、ご飯の合わないことね。ノンアルコールビールで。もう帰るから、なんか、帰り、福岡から運転して帰らないかんのもあるから飲めんなと思って。で、イカを焼いて、やつと牡蠣とあとなんか頼んだかな、生牡蠣は別に頼んで、頼んないか、生牡蠣は生牡蠣で頼んだんかみたいなのやって、であともう他でなんか牛タンを焼いてるお店があって、牛タンの串焼きをなんか多分輸入物でしょうけどね、薄く 2,3 分で焼けますって言うんで4枚入ってて800円だったかな、油ボドボド垂れながら食べる、まあでしょっぱくて、これはこれで違う牛タンやねみたいな感じで、で、帰ろうかってなったら、その仙石線が、沿線が火事で運休してますみたいな。で、ホームまで上がったんですけど、これいつ、でもう一回 X で調べたら、電車止まってますみたいな。で、動画が上がってて、線路の、駅のホームの前の線路から消防隊がアパートに向かって消火してるから、完全に塞いで線路を。電車止まってますみたいな、これ帰れんぞってなって、で妻ジェニファーが駅員さんに来て、どうやったら帰れますかみたいな、松島駅がタクシーで10分ぐらいのとこにあるので、そこまで行くとそっちの電車は動いてるのでそっちがいいかも、そこ1時間に1本しかその電車なくて、でまあ40分50分待ちになったんですけど、それで帰れたんで、で帰ってで仙台空港に向かってるぐらいでその復旧したんで、それまでどんどんホームに人が溢れ出してたんで、まあそっち行かんでよかったねみたいな、まあスッと移動してゆったり帰れたんで、で長女ブレンダーがお見送りするからっつって仙台駅で待ち合わせして、そっから空港行って、で長女ブレンダー撮影じゃなんで生牡蠣食べれなかったって、空港で生牡蠣を、おごって食べてもらいいのみたいな。でも妻ジェニファーはズンダシェイクにハマって2回3回飲んでたかな、ズンダシェイク、僕もでも1回もういいやと思ったけど、まあいいかと思って結局2回ズンダだから、なんか緑、お土産屋が緑色のやつが多いんですよね、だから駅のお土産売り場、あと笹釜とか牛タンとかだからチルド系が多くて、福岡のお土産屋とは全然、羽田とかとは全然、冷蔵ショーケースばっかり、半分ぐらい冷蔵庫があるようなお土産売り場ばっかりする。あともずんだの、カントリーマームのずんだとか、ハッピーターンのずんだとか、プリッツ、ポッキーみたいなののずんだとか、そんなんとか、もうそういうコラボのよく見るお菓子のずんだ系とかもあって、ずんだ餅もずんだ餅であってみたいな感じだったっすね。ハッピーターン、牛タンも買ったかな、とか、そんな感じだったっすね。っていうね、で結局景色で200枚、仙台行った3日間のアルバムで400枚ぐらい写真が、松島の絶景とね、あと飲んだお酒、名前覚えられない飲んだお酒と食べたものとの写真、景色と紅葉、その松島で撮った紅葉も綺麗かったんで、 あとなんか、面白、なんかね、グッズのマグネットも買ったんですけど、これ何やったかね、猫胸、ね、柴犬に乗った、なんか、伊達政宗っぽい猫の、この手書きのイラスト、これ可愛くて、これを2つぐらい買ったかな。松島とスヌーピーのコラボのマグネットと、あと、アメか。猫胸の、その、可愛い絵と、キーホルダーおまけ付きのアメとかも買ったり。なんか、まあ、面白いんだ、面白かった。さあ、寒いね。多分住むにはいいかな。寒さを知らなければ。福岡よりもコンパクトやし、規模はでかくないし。なんか楽しい街やなと思ったんですけどね。バンドは確かカラーボトルが仙台やったよね、確かね。今活動どうなってるかわかんないですけど、ライブハウスとかどうなんかなと思ったんですけど、でなんかテレビホテルでつけて見てたら、パンサー尾形と加納栄子、どっちも仙台ですよね、がやってるそのローカル番組、そこで仙台でしか見れないやつやってたんで、あ、いいな仙台、面白そうやなみたいな。夜中もね、なんか全然天気予報とか見たことないやつ、仙台のずっと天気、まあ当たり前ですけど。あとテレ東がないんかな多分チャンネル。で夜中止まるよね。放送してないチャンネルばっかりやったっすね。こっち福岡とかじゃずっとね、24時間やってるイメージですけど、何かしらね、テレビショッピングぐらいやってるでしょ。あれもないみたいな感じだったんで、ちょっと驚いたなと思いますけど。はい、あ。まあそんな。そんな感じで、じゃあそんな曲、はい、せっかくなんで、またね、久しぶりで、ナミラさん今日イベントやってますんで、そんな曲書きましょう。始まるかな、はい、そんな、ナミラ愛子で私がいるよ。
私がいるよ、いるだけだけど、それだけで多分なんか違うよ。一人で泣いてるのは良くない、一人で考えすぎるのも良くない。私がいるよ、いるだけだけど、それだけで多分だいぶ違うよ。一人で泣いてるのは良くない、一人で考えすぎ、しんどかったから何を言ったかもうまく思い出せないや、信じられない、そんなこと本気で言うはずないんだけど、あの時君の前で泣けてなかったらどうなってただろう、どうなってただろう、宇宙の隅っこに一人ぼっちで、どうなってたの、宇宙の隅っこに一人ぼっちで、宇宙の隅っこに一人。 私がいるよ、いるだけだけど、それだけで多分なんか違うよ。一人で泣いてるのは良くない、一人で考えすぎるのも良くない。私がいるよ、いるだけだけど、それだけで多分だいぶ違うよ。一人で泣いてるのは良くない、一人で考えすぎてもいいことない。
波平愛子で私がいるよでございました。桃屋のおっさんのオールデイズだネポン、略しとるネポン。はい、ということでお送りします第491回でございます。できましょう。
はい、ハッシュタグ
ハッシュタグオルネポ
オルネポ。
はい、クリス・ペプラーでーす。ハッシュタグオルネポでございます。 X ハッシュタグでオルネポ、ハッシュタグオルネポでポストいただきました。ありがたいポストを紹介するコーナーでございます。開けた。はい、最新からいきたいと思います。はい、サニトラさんからいただきました、北九州の片隅も一緒になってますけど、大分の大物ポッドキャスターご来店ハート。これ顔隠してね、これがベリダイだっちゅう、ね、ケーキを食べとります。外で食べとるベリダイ、中庭の外の席で食べとるわ、っていう画像ね。サニトラさんがこれね、気を使っていただき、顔をね、やっとるけど、本人は丸出しで写真、投稿しとったよね。なんかね、そば食いまーすみたいなね。真顔で、真顔みたいなので、やっとったと思います。はい。そう。次は、宇部やど、一回北九州行かな、大場さんに怒られるかもしれんけどね。はい。ありがとうございます。さあ、続きまして、プスーンからいただきました。冒頭で話題に出していただき嬉しかったです。ほぼ毎日くらいのペースで年内はやろうかと思ってます。憧れのエキゾチカ、東京。宿代の高さに断念。郵便ポスト、毎日見てますが。ああ、CD ね。もう CD 全部送りましたので、プスーンには送ってません。はい。そうそう、なんか、そう、プスーン精力的よ。なんか、ステディのとこにも出てるし、なんかちょいちょいね。配信、元気よく、やっとると。毎日、数が増えると、話を、ボリュームを持たせるために、いろいろ、全然本筋とは違う、心の動きとか、いろいろ足して、尺を稼ぐ。尺稼ぎトークみたいなのがね、顕著に見られる、心の動きとかいっぱい喋る感じのね、プスン技が出とるので皆さんね、聞いてみたらいいと思いますけど。はい、ありがとうございます。続きまして、ケンチさんからいただきました。489から90回拝聴、家庭も仕事も趣味も、昔の仲間の付き合いも充実。素晴らしい人生。ありがとうございます。もう死ぬみたいですね、なんかね。ありがとうございます。はい。何かとね、何かと、楽しく生きております。はい。音がでかいな。ありがとうございます。さあ、続きまして、再びサニトラさんからいただきました。ガス講習大変でしたね。大昔取ったので無免許ベテランの中に素人私一人も辛かったです。わら、どっちか東京関東ポッドキャスト勢で行ってほしいな。オルネポ聞いてきましたと言えば、おつみさんが桃屋さんのあることないことをたっぷり話してくれると思いますよ。わら、それがいかんのよね。ありがとうございます。 おつみさんにだから俺ネポ聞いてって言ったあいつかーみたいなね、多分ね、もう本名からあることないこと、高校時代のあることないことめちゃくちゃ喋るんで、この前うちで打ち上げして飲んでた時も多分ツイキャス回しながらあいつなんかあることないこと言った気がするんやけどね、まあもう消しましたけど、アーカイブは残してないですけど、ということで、木戸地下がだからいつですか、このコメント欄ツイキャス遡っていただければ、ね、11月22日今日本日ライブハウス CB で25周年記念ライブの、イベント参加と、で12月19日が渋谷ギルティ、これが、ブッキングですね。で12月20日の、荻窪クラブドクター、ここでワンマンをやると、東京でワンマンをやると12月20日ね、ぜひ皆さん行っていただきたいと思います。 CD がなくなる前に買っていただきたいと、美しき果て、はい、ということでございます。ありがとうございます。続きまして、ヤマンちゃんからいただきました。ヤマンちゃん、ウォーキングしながら聞いてます。マジかマジか、ヤマンちゃん大丈夫、ウォーキングしながら、はい、ありがとうございます。謎の美女ヤマンちゃんね、ハマンくんかヤマンちゃんかっておなじみですけども、なんかこの前ポッドキャストって毎週撮ってるんですかみたいな、ライブハウスでウベで会った時聞いてて、おー毎週だいたい毎週よっつって、まさか聞いてるとは思わなかったですけどね、ありがとうございます。歩きにくいと思いますありがとう、はい、ありがとうございます。はい、何かありましたらよろしくお願いします。何かありましたらよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ、以上ですかね。以上かな。以上か。以上です。はい、ハッシュタグオルネポでは皆様からのポスト、心よりお待ちしております。ハッシュタグオルネポ、カタカナでハッシュタグオルネポでポストをしていただけましたら、私、大変喜びちょもらんまマンモスレピーでございまーす。以上、ハッシュタグオルネポでした。桃屋のおっさんのオールデイズだネッポン。
いやもう何ですか。
私じゃダメ。
私じゃダメ。
はい、エンディングでーす。
て
はい、山口岡田隅からお送りしました。宇部市の中心からお送りしました。桃屋のさんのオールデイズ・ザ・ネッポンでございました。第491回でございました。桃屋のさんのオールデイズ・ザ・ネッポン、短く略すとオールネポン。はい、ということでね、なんか、黒柳、小鉄&鉄子、鉄子やない、リンゴ。黒柳、リンゴと小鉄がおばさんち行っとったね、なんかね。で、リンゴの車が死んだみたいな。あいつ危ねえ、あいつマジでね。30万キロって、発展途上国ぐらいあいつ走るよね、車で。な潰すまで前ね。まあ、お題、ご自愛いただきたいと思いますけど。あと、そうだ、仙台の飛行機は狭いよスペシャルで8時間89分98秒で送りしましたけど、帰りの飛行機、一人を、おばさまが、降りたんですよ。狭すぎて、閉所恐怖症、パニック症なのかもしれないですけど、ちょっとこれ無理なんで、僕一番一列目に座って、ちょっと足元広いところに帰りは座ってたんですけど、代わっていただけますかって、CA さんに言われて、いいですよって言ったけど、あ、でも、もしかしたらダメかもしれないんで、降りられるかもしれないんで、つって結局もう耐えられず、あまりの飛行機の小ささに、想定してなかったみたいで、結局降りて、で、自分のキャリーケース、だから手荷物が持ち込めないです。キャリー、OK のキャリーケースでも、上が狭くて、入らないので、全部荷物預けなきゃいけないんですけど、それをだから、滑走路から、で、一回車、キャリーケースをピックアップして、一個だけ運ばれていってましたけど、で、その、おばさまはもう無理で、飛行機を一回、 離陸しようかって時に降りてったんですよね。で、出発がだいぶ遅れたんですけど、15分20分遅れたのかな、結局それで。まあでもね、耐えられんしょうね、多分ね、狭い。閉所恐怖症なのか、ほんと。パニック症のなんか NHK であってたけど、電車に乗るのもダメになる人がいるって言っても、訓練して、もう一回その、治るまでいろいろこう、アタックして、まずはホームに立つとかやらなきゃいかんとか言うんで、ああいう、ね。こういうの初めて見たけど、やっぱ大変やなと思って。飛行機小さすぎ問題もあるんですけどね。あみたいなのもありましたね。はい。ということで。オルネポエンディングテーマ。桃屋でウォンチュベイベーショートバージョンです。
東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールイズザネポー。